はつらつラジオ、
金曜日夜7時始まりました。はつらつラジオ、ナビゲーターの木村道太です。ゆめたん廿日市さんが FM 廿日市、お聞きの皆さん、今日もオープンスタジオから生放送でお送りしていきます。廿日市ラジオは高校生の番組ということで、今日も高校生 DJ と一緒に進めていきたいと思います。じゃあ自己紹介お願いします。
はい、広島県立廿日市西高等学校から来ました中本大輝です。
中本大輝くん、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今公開生放送ね、ほら、ガラスもちょっと怪しい人が一人歩いてますけど、ガラスの向こうに。
あ、なんか怪しい人いますね。
なんかね、そうそう、今日も公開生放送なんでたくさんの人が見ていますが、どうですか。
そうですね、
テンション上げていきましょうね。
はい、いやもうやっぱうん、こうあのフードコートから見てたやつなんで、はいはい、すごくあの出るの楽しみだったんで。
あ、そうか、はい、普段は外から見る側なんだよね。は
い、一回やっぱ友達も出てるの見てたんで、
うんうん、
いやもうここに来れたんだなって。
来ました、ね、
すごい嬉しいですね。
たどり着きましたよ。来ましたよ。今日も友達がたくさん外にね、いませんね。
いませんね。
いやー、話をそらします。まもなく40周年という廿日市西高校。ちなみに中本大輝さんは部活とかはどんなことやってるんですか。は
い、生徒会執行部に、入部してます。
おー、じゃあ生徒会として、
はい、
じゃあ40周年の今度記念式典あるじゃないですか。
はい、
それも関わってる。
はい、まあ、僕が中心人物
お中心人物
なんですけど、はい、
はい、
11月の10日金曜日ですね。
はい、場所は
サクラピア大ホールでやるんですけど、うん、ただ、学校内の人しか多分参加できなかったやつなんで。
ちょっと待ってください、僕 OB なんですけど入れないですか。
いや
8期生
いやー、どうなんでしょうね。
そう、どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
いや、実は僕もちょっとそこでね、パネルディスカッションに参加させてもらうみたいな話もあって、はい、そんな感じで中本くんとは、打ち合わせしたりとかね、事前にやったりもしてるんですけど、
はい、
こうやってまさか廿日市ラジオ一緒にやるとは思いませんでしたが。
いやー、まさか僕も出させてもらえるとは思っていませんでしたよ。
ね、高校生 DJ として今日はバシッとよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは廿日市ラジオのことを説明してください。
はい、この番組は廿日市市内にある5つの高校に通う高校生が主役です。廿日市西高校、宮島工業高校、山陽女学園、すいません、
うん、
佐伯高校、廿日市高校のご協力で現役の高校生が生出演。
はい、
今回は廿日市市とつながっている大人ゲストをお迎えして、世代を超えて廿日市市を考え学んでいきます。
はい、この大人ゲストが今日はちょっとクセモノと聞いているので、
はい、先ほどからまあすごく嫌な雰囲気がするんですけど、
すっごい外うろうろ歩いてますよね。 T シャツで
格好から怪しいですもんね。
じゃあ、そんな大人ゲストがこの曲の後に登場です。中本さんのリクエスト、じゃあ曲紹介をお願いします。
はい、生田リラでアンサー。
落ち着いてる場合じゃないんですよ。今日はテンション高くいきたいと。
もう上げ上げでいきましょう。上げ上げ
でいきたいと思ってます。はい、皆さんからのメッセージも募集中、生放送ですからぜひ送ってください。 FM 廿日市の、ホームページからメッセージフォームありますからね。大輝くん頑張ってと、大輝くん頑張れとね、欲しいよね。はい、
もう友達から送ってきてほしいですね。
友達聞いてたらぜひ送ってください。
お願いします。
じゃあ行きましょうか。廿日ゲスト、本日のゲストを紹介してください。
はい、学山舞さんです。
よろしくお願いいたします。今日もみんなを生徒指導、
はい、
高校教師とお笑い芸人の二刀流、学山舞です。よろしくお願いします。
入りましたね今ね、ちょっと、
皆さん、
高校教師とお笑い芸人の二刀流と。
はい、そうでございまする。
はい、しかも噂と言いますか、知ってるからあれですよ、言いますけど、
はい、
その高校教師の高校はどこですか。
なんと広島県立廿日市西高等学校の非常勤講師をしておるんですね。これが
自分のとこやないかい。
自分のとこやないかい。
ねえ、あなたの高校、大輝くんの高校で私教員をしているんですね。
ってことはだからガチ先生ってことですよね。
そういうことですね。
そうなんです。
こう新しいパターンですよね。だからこういうことですよ。だから先生と生徒だけど、でも今日は違う、先生として来てないですからね。学三昧として来て
る。そうですよね。
だからゲストとして高校生 DJ はしっかり ね、突っ込まないといけですよ。
僕が逆に生徒指導しますよ。
おお、いましたよ。 やってもらいましょうよ。
あとね、一つ言いたいのがね、うん、はい、さっきまでお笑い芸人のテンションで行こうと思ったんですけど、その制服を見るとね、はい、もうダメだ。スイッチがお笑い芸人じゃなくて先生の喋り方になっちゃうわ、これ。
上脱ぎましょうか。
なんかもう学校になっちゃいますね、
こっちから見たら。四天王って書いてあるからお笑い芸人しか見えないですけど、
ね、そうです。僕今日 T シャツ四天王って書いてありますんで僕20日市の四天王で、皆さん20日市の四天王知ってますか？
あ、誰ですか？
まず一人目が20日市のゆるキャラクター、はい、けん玉のたまちゃん、
たまちゃんね。
そして20日市の観光キャラクターはっちゃん、
はっちゃん。
そして20日市の市長、そして僕、これが4人が20日市四天王。
さらっと言ったけど本当ですか？
これがまあ4人が
言いたいんですけど、あの四天王 の、 あの、うん、背中に書いてある文字一回あの読んであげた方がいいと思
う。え、背中に書いてあるんですか？なんか、僕は四天王の中で最も
弱いですって書いてありますね。
弱いです。
彼四天王の中で最弱なんですよ。
あ、四天王でもいるもんね、最初にやられるやつね。そ、それってこと？
それです。一番最初にやられます、僕が。
すっごいファンが集まってきたよ。
いや違うんですよ、ちょっと言いたいんですけど、
すっごい飲み物もいっぱいあるし、すっごい写真も撮ってるし、
ね、教え子が何人かフードコートにいたんで、ちょっと僕、
まあ、
お金渡すから、うん、ちょっと俺の飲み物買ってきてって言って生徒パシらせたんですけど、うん、あの全然帰ってこない生徒がびっくりして、こんな帰って もしかしてお金持って逃げられたんちゃうんだろうって。
いやいや、そんなことはない、そんなことしないよね、初西の生徒
たちは。
帰りでもないし、外でね。
でも今ねガラス越しだから、うん、その飲み物ねもらえないのよ、俺のその飲み物、
ね、もらえないんですよ ね。いっぱいあるなら僕ももらっていいってことなのかな。やった、っ、ね、もらっていいよ多分。
お、もらえますか、
ね、やったラッキー。
よっしゃ、
よし、じゃあ先にコーナー行ってみましょう。
はい、
はい、
一問一答コーナーで、ここからは、お話を聞いていきたいと思います。じゃあ行きましょう、タイトルをよろしく。
はい、教えて高校時代の学三昧さん。ご出身は？
広島県広島市佐伯区。
出身高校は？
広島工業大学高等学校です。
クラブ活動は？
卓球部の部長でした。
どんな高校生活でしたか？
休みの日は趣味でボランティア活動や漫才などのお笑い活動をしていました。
高校時代に流行っていた〇〇は？
アニメ、コスプレ、サブカルチャーが一般に受け入れられ始めていた頃、サブカルが流行していました。自分もサブカルチャーにハマっていました。最初のボランティア活動はコスプレ×町おこしのイベントでした。当時は軽音や窓マギなどのアニメが流行して、大型のサブカルイベントが毎週のように行われていました。
高校時代の夢は？
高校の時は何になるか想像がつきませんでした。夢も全くありませんでした。子供の頃はお笑い芸人になりたかったけど、周りから面白くないからと諦めてました。銀行員や学校の先生など固い仕事に就きたいなと思ったこともあったけど、周りから無理だと言われて全部諦めてました。
終了。学三昧さん、ありがとうございました。
はい、
これ先生モードで結構真面目に、
めちゃくちゃ真面目に言いました。ここだけは真面目にしとかんとね、本当にチャランポランな先生が20日市にいるともらったら困りますからね。
確かに、
はい、
高校時代の学三昧さんエピソードどうです、聞いたことありました？
いや、高校時代に流行っていたやつとか、うん、高校時代の夢とかは初めて聞きましたね。
初めて聞きました。じゃあちょっと深掘りしていきましょうよね、中本くん。
はい、
出身高校は広島工業大学高等学校と。
はい、そうです。井の口の方にあるなんかパラボラアンテナと人工芝があるなんかすごそうな学校です。
2号線沿いのね、
2号線沿いの、はい、はい、学校でした。
おいくつなんですか今？
僕今29歳です。
29歳
ということは大谷翔平と同級生ですよ、
うん、そうです。鈴木誠也、そして瀬戸大也、萩野公介、羽生結弦。
羽生結弦も
そうです。
羽生結弦も、
もうその中でも最弱じゃないですか。
最弱。
もう生徒指導でいいですよこの子、
ね、
生徒指導でしょこれ、
ね、仲いいのはいいんですけど、話を進めてい
っ
ても、
ごめんなさい、
いいですか、ごめんなさいね。高校生活どんなことをしていたかって、休みの日に、ね、ボランティア活動、そして漫才、
はい、
うん、高校の時からもう漫才やってたんですか？
そうなんです。お笑い芸人になりたかったんで、うん、とりあえず漫才したいなと思って友達と漫才したりとかですね、ピン芸人で出たりしてたんですけど、あまりにも面白くなかったんで、もうすぐ諦めました。
ちょっとの期間で、
ちょっとの期間、まあ、そうですね、やっては諦め、やっては諦めを繰り返して3年間もうやらないって決めましたね、3年間経ってから。
高校生でお笑い芸人とか漫才とかやってる人とかいるんですか、ね、
あ、ここにいます。
え、
ここにいますね。
え、
ここに一応
え、え、漫才やってんすか？
はい、やってます。
マジで
実は
言っちゃいます、
はい、言っちゃってください、
言っ
ちゃいましょうか、う
ん、今回ゲストのガクザンマイさんなんですけど、うん、僕の相方なんですよ。
あ、これ相方ってあれですよ、やらしい意味じゃないですよ。びっくりした、これ、ま、相方ってあれですよ。
ちょ、すごい混乱しちゃうんですけど、はい、どういうこと、先生で生徒だけど漫才コンビも2人でやってるってこと。
そうなんですよ、です漫才コンビの相方なんです。実は
今年も
M1
出ました。
出た、
はい、
M1 出た、
M1 1回戦惜しくも敗退したんですけど、はい、1回戦出ました。
あれ惜しいか惜しくないか自分で決めるんですよ ね、 ね
そうです
ね。え、それは待って漫才コンビの名前はあるんですか。
これは、うん、先生と生徒で、せーの、
先生とです。
先生と、
はい、滑ったじゃないですか。
すごい顔してますよ。もう、
どうですか、
外ももう倉本さんが苦笑いぐらいで、あたぽか。
すごいですね。
いいじゃん、先生とっていい名前だと思いますよ。
そう、先生と、ね、先生とで出ました。
ビビッときましたもん。
これ褒められたらダメなやつですよ多分、ね、
褒められたらね。
先生とかいい、そのままやなきゃいいぐらいの方がいいわけだ。
カタカナで先生とで M1 グランプリ出て、
はい、
そして M1 グランプリ以外のM1 対策ライブという広島で行われているものにも毎回出てですね、う
ん、はい、
他にも西条のお笑いライブなど結構
やってるんですね、
は
い、
実は出てるんです。
結構
で、ね、それはそのガクザンマイさんが高校時代にやってた漫才活動と比べてどうですか。
いや、
全然違う。
今の子たちレベル高いです。やっぱり YouTube とか、うん、スマートフォンでいろんな情報が調べれるので、
そうか、
情報量が違うので、もう全然面白さとか知識レベルが違いますね、僕たちの時と。
大会とかもなかったんじゃないの、そんなに。
全くなくて、 M1 とかも出れるような雰囲気ではないですし、漫才のネタ考える時図書館行ってましたからね、僕。図書館で本読んでましたからね。まだスマホがなかったんで、
あ、でもそうだよ、
そのレベル
でした。そうだよ、笑えー、とか言ってるけど昔なかったんだよスマホって。
まだスマホなかったからね、僕は高校生の時
な、インターネットなかったんだよ俺の頃とかは。
じゃあ今めっちゃ充実してるんですね。
めちゃくちゃ何でもありますよ、もう。
M1 もすぐ出れるし、もう本当にいい環境だなと思って、それ今に気づいて、うん、よし、じゃあ一緒にやろうよって言って一緒にやってます。
でその高校時代にサブカルが流行っていて、それはだから漫才の後みたいな感じですか。
そうですね、サブカルチャーに出会って、うん、こういったサブカルの中で活躍できることがあるんだなと思って、コスプレイベントとかですね、うんうんうんうん、そういったのにコスプレして出たりとか、それで街を盛り上げたりっていう方に走っていきました。
なるほど、
はい、
あれですか、長本くんはコスプレとかはしないですか。
いや、僕はしないですね。
しない、あんまり。
あんまり。
アニメは見ますか。
アニメは見ます、アニメは見ます。
あ、こうやってアニメを見ますっていうのが僕たちの世代と、で多分ガクさんの世代と、で中本くんの世代、まあ、ちょっとずつこうずれるじゃないですか。
そうなんですよ、だいぶちょっと違うと思いますね。
このガク三昧世代ぐらいからがもう楽しくみんなでアニメもコスプレもイエーっていう。
そうですね、
エンターテイメントになったのね。
アニメ好きってはっきり言っても全然恥ずかしくない。
そうだね、
そうですね。
僕らの頃多分内緒にしなきゃいけない。
いや、本当そうだと思いますね。
コスプレしてるっていうのを外にバレたらもう大変みたいな時代もあったんだよ。
そうなんですか。
いや、今恵まれてんだよ。
あ、そうですね、
先生と。
先生と
言いたいだけじゃん。
いや、でも語呂はいいですもんね、
先生と。そうか。で、そういう町おこしとコスプレのイベントをボランティアとして。
そうです、ボランティアで高校生で参加してからですね。
高校時代にそのボランティアしてるって人は結構いたんですか。
あまりなかったですけど ね、もう本当飛び込みで、自分の中で飛び込んで、でそういった20代30代の、優しいお兄ちゃんお姉ちゃんがいっぱいいたので、その人たちに支えてもらってたからこそ、今僕がやっぱり大輝くんたちに何かしなきゃって思ってこう何かやってるっていうような。
すごい、結構じゃああれなんですね、思いついたりやってみようと思ったら割と行動に起こせるタイプだったんですね。
そうですね、僕はもうすぐ行動に起こすタイプだと思いますね。
それやっぱ分かりますか、一緒にいて。
いや、 やっぱM1 の話くれた時も、うん、多分結構早い段階とか、
もうすぐね、もう出ようって言ってすぐに決めましたので、
ツイッターで相方募集してた時に。
そうですね。
あ、そうなの。
ツイッターで僕が相方募集してて、そこに、まあ、大輝くんが申し込んでくれて。
あ、学校でそういう話になってとかじゃないん
じゃないんですね、なかなかね。
でも話出してくれたのは学校の玄関の前とかでしたよね。
そうだよね、
そうですね。
ツイッターで募集かけてきて行ったら教え子だったとか、そういうことじゃない
ですよね。そんなレベルではないですけれども。
ないけども、あー、どんな感じなんだろう、想像つかないな。でも先生と生徒でね、
多分世の中で一番ネタ合わせが難しいです。なぜかというと、うんうん、生徒と先生なんで LINE 交換できないんですよ。
ああ、なるほど。
だからもう休憩時間中にたまたま会った時だけネタ合わせという謎の空間ですので本当に
そうです、ね、
いや俺これよう M1 出たな、この状
況本当すごいな。
LINE 交換ダメなこの状況下でよう俺ネタ合わせできたなと思って。
すごいっすね、なんかでもちょっとキュンとしますねそれで廊下ですれ違った時にこう
あんだけどみたいな、ちょっと休み来て休み時間来てみたいな、そのレベルだったんで
面白い。
大変でした。
いや大変だった。
大変でしたね。
え、でも先生とは別に解散してないんでしょ。
してないですね。
してないです。2月もあのもう決まってるライブがありますので、
なんなら来年も、
来年の M1 も絶対出て1回戦絶対通ろうねってもう約束してるので、
はい、マジでマジでやる気なんですよね、
はい、
ね、
次落ちたら僕坊主にするんで、もうそのぐらいの覚悟でやってるので。
またこうやって放送すること言わないでくださいよ本当に、ね、これアーカイブが残りますからこの番組は、
ね、もう僕本当落ちたら坊主にします。
言った2回言った、
はい、次の M1
だって頑張らないと、はい、おやつを食べていいかっていう全部言っちゃうからラジオ。
ごめんなさい。
僕があそこに置いてたお菓子食べていいかって今ね。
いいんですそんな話は、はい、高校時代の夢の話でもそんなこと言いながらも、はい、結構何になるか想像つかなかった、どうしたらいいか分からなかった、硬い仕事にしようか漫才にしようかって迷ってた。
はい、そうですね。
いっぱい動いてた。何迷ってたんですか。
やっぱりお笑い芸人になろうと思っても面白くないって言われて、もうそれをそのまま真に受けて、もう面白くないからやめようとか、でも先生になりたいな、あでも君成績悪いし頭が悪いから先生になれないよって言われて諦めたっていう、もうなんかそのやっぱり言われて、あ俺能力ないからダメだなにずっと陥ってましたね。
高校時代
なんで夢は全くなかったですね。
まさしく今高校生じゃん。
はい。
夢とかありますか。
いやそれで自分もちょっと今悩んでて。
あ悩んでる。
本当にあの共感できるというかその話が、
うんうんうんうん、周りに相談はできてる。
いやするときはしますよね、
まあ、でも実力がないことにすごい悩んでるところは見るので、でもそれを僕はあんまり偉そうに言うの好きじゃないので、もう自分で気づいてもらうしかないかなっていうのを、もう今日とかこの場とかね、もう出るしかないよね。
そうですね、
すごい
出て気づいてほしいなっていう。
先生と今生徒な感じになってた、うん、でもなんかそうだよね、夢の多分その学三昧さんはそれでいろんな活動してるから相談できる相手とかいたんじゃないかと思う。
めちゃくちゃいましたねその時は。本
当に僕どっちかというと中本くんタイプかな。だから夢がないことでもんもんしてって、何にもできないし俺って言って勝手に自己嫌悪みたいなことばっかりやってた。あ本当に高校生時代、西高時代だから誰にも相談したことなかったし。
それどこでこう解き放たれたとかあるんですか。
あのね、気づいたのはだから19とかかな、高校時代はもう何にも本当に分かんなくて、で分かんないよ誰にも言えないぐらいだった。親とかにも言えないし友達にも言えないし、
うん、これ今日ゲスト木村道太さんなの。
いや違います。でもみんなで話して
るからね。いやすごいシーンとした。でも本当にそういうのがあるんですね。
ありますあります、もちろん。
今の聞いたらなんか、
先輩ですからね僕も一応ね。
はい。
そうね。
すごい、いい話を。
高校時代の学三昧さんの話いろいろと伺ってきましたが、じゃあちょっとせっかくなんでここで一曲、じゃあその高校時代ですかね、聞いてた曲っていうのを選んでもらったんですけど。
はい。
なんて曲でしょう。
はい、スーパーセルさんの君の知らない物語。
学三昧さんをお迎えして初学ラジオ生放送をお届けしています。高校生 DJ は自己紹介、
高校生 DJ 初海地西高校の中本大輝です。
はい、じゃあ続いてのコーナータイトルコールよろしく。
はい、教えて学三昧さん。ここからは現在の学三昧さんのお仕事や活動を聞いていきます。
はい、行きましょう。
はい、僕は今ですね、月曜日から水曜日が広島県立廿日市西高等学校で非常勤講師、
はい、
木曜日から日曜日はお笑い芸人のピン芸人をしております、うん、で過去に広島信用金庫に勤めていた経験やイベント業に携わっていた経験を生かして広島市中区と佐伯区の地域活性化プロデューサーとしても活動しております。佐伯区では楽楽園観光案内所、楽楽園の土曜市の立ち上げ、運営ですね、はい、をしております。そして中区では平和大通り明かり祭りや大井の子祭りなどの中心部のお祭りに携わっております。
ああ、なんかすごいね。
すごいですよね。
そこ知ってたんですか、まあ、すごい人と漫才をしてるってことは。
まあ非常勤講師しながら芸人で二足のわらじっていうのも知ってたし、うん、でそれ以外にもあの地域活性化のやっぱ活動をしてるっていうのもずっと知ってるんで、何個かイベントにも出させていただきましたし。
あ、具体的にどういうことをじゃあその学三昧さんがしてるかみたいなのって分かってる感じなんですよ。なんか元君的に。
いやでもあんまりなんか
何
イベントの主催してるのかなみたいな感じで、やんわり的な。
地域活性化プロデューサーって言われても分かんないもんね。
分かんないですねあんまり。
こう、まあ、簡単に言うと、うん、
地域を活性化する NPO 法人の理事をしておりまして、広島市中区の中心部の活性化をしている NPO 法人セトラ広島の理事と、あと楽楽園商店街、楽楽園センター商店街振興組合の副理事長をしております。この肩書きでその地域のイベントをして活性化しているというイメージですね。
あ、なるほど、
分かったね、ちょっとね、
分かりましたね、
うん、でそのじゃあその団体としてこんな企画やったらどうですかみたいなことを作って、
そうです、展開して自分で運営もするという、
運営もする、へえ、これその学校の先生とお笑い芸人と地域活性化プロデューサーってね、まあ、3つ例えばあるとして全く違うものっぽく見えるけど繋がってるもんなんですか。
そうですね、やっぱりこのお祭りっていうのも僕一人でやるわけじゃなくて、うん、あくまでも高校生大学生の経験の場としてやってるっていうのがあるので、実際にお祭りにそうやって大輝くんがですね、うん、漫才で出てくれたりとか、
はいはいはい、
裏方で何か頑張りたいっていう高校生大学生に企画してもらって出てもらったりとかですね、うん、もう僕一人で完結っていうよりかあくまで若者の体験の場として展開するので全部つながってます。
すごい面白いね。
すごいですね。
ねえ、え、じゃあこれちょっと聞いてみようよ。
はい、お仕事を始めたきっかけを教えてください。
はい、高校2年生の時に先生に勧められてボランティア活動を始めたことがきっかけです。勉強が苦手だったんですが、学んだことを地域や社会に生かす楽しさを知って活動を本格化させたのが、まあ、きっかけですね。
だってよ、
へえ、
今高校2年生だよね。
はい、2年生です。
だからこの年の時に先生にそういうの勧められた。
そうですね、もう勉強が苦手でやりたくないっていう時にですね、うん、じゃあ地域に何かして自分の得意なことを地域に生かして楽しさを覚えたらっていうのでボランティアを紹介してもらって、それからもうずっとハマってますね、地域活性化に。
中本くんも勉強嫌いでしょうがないんでしょ。
はい、まあ得意ではないし
めちゃくちゃ気持ちいいですね
勝手に決めるなってお前がっていう話です。
いやでも当たってるんで。
当たってない。当たって
ない。当たるなっつの。そうか、でもなんかこういう話を聞いたらボランティアとかどうよ。
そうですね。うん、まあボランティア自分も結構興味あるんで、まあ地域になんか貢献するっていうのも、うん、やっぱ自分はやってみたいなって思ってますし。
おお、やっぱ興味はある。
はい。僕住んでるところ五日市なんですけど、うん、やっぱ五日市とか佐伯区周辺とかにやっぱすごい貢献したいなっていうか。
いいじゃないですか。
うん、もういつか地元を、ね、背負えるようなすごいそういう大きな人になりたいなと思う、心のどこかで思ってますし。
いいですね、そう言えるのがかっこいいですね。
かっこいいよ。ちゃんとそのあるんです。さすが先生がいいんでしょうね、多分ね。
どこの先生だろうね、本当にね。
本当ですよね。
さぞかしイケメンなんでしょうね。イケメンで多分声も良くて、すごい背も高くて、多分木村っていう名前だと思う。
きっと変な T シャツは着てこないですよね。
まあね。
ただ僕あの私立もみにな
って、私立もみになってあれボランティアといってもいろんな形があって、実は先月、はいはい、五日市の敬老会に僕と中大輝くんでですね、漫才で出た、
は
い、
あ、敬老会、
はい、敬老会のご年配の方を喜ばせるっていうのも漫才でしたりとか、まあ、形は様々ですよね、ボランティアといっても、ね、
でもそういう意味では、じゃあ、ね、大輝くんはもう参加してるってことだ。
本当にそうだったの、はいね、先月ぐらいから。
いや、めちゃくちゃいい経験ですよね。高校2年生でボランティアとかと考えたこともないけど、でもすごいいいと思うよ、う
ん、めちゃくちゃ滑りましたけどね、敬老会
そうですね、
鬼滑ったよね。
できれば思い出したくないですね。
思い出したくない。あんな滑ることがあるんだね、この世の中ね。
もうトラウマですよね。
そのネタ今から、
今しない、絶対しない。
え、何、そういうこと、今の流れ、そういうこと、
いや
出囃子ないですよ、出囃子は。
お互いネタ飛ばしまくって、もうおじいちゃんもおばあちゃんも俺たちも誰もネタについていけなくなったよね。全員置いてかれて、
後半自信なくなって声出なかった
もん無言で漫才しちゃったからね、
もう声出なかったですよ。
もう顔真っ青
や。声出ないって相当だね。
俺だけ喋って、もう中本くんもううわーってなって、
話せませんでしたよ、本当に。
マジで。
そう、あんなことがあるんですね。
先生と、
ね、
いいね。
びっくりした。
いい経験、いい経験すぎるよ、それは。
本当に、普通の高校2年生は、つまない経験を積んでますもんね。
確かにね。まあ、おじいちゃん笑わすのは大変だよね、おじいちゃん。
難しいよね。あれ難しかったね。
重い
っ
すね。重いよね。笑いとか足してくれたらいいのにね。
そう後ろの方でね、ボタン足してくればいいのにね。
みたいなやつをね。
やってくれほしいけどね。
どうですか、ちょっとなんか質問があれば、こういう時じゃないと聞けないことあるよ。
何でも、今日何でも、今日俺マジで何でも答える。
本当ですか。
もう何でもいい。
あ、まあその質問はとりあえず後に控えて
ほしい。何やねん。どれどれどれ。
一番大きい気になるやつはもう。
じゃあ後にしよう。それは後にして。そう、仕事関係だったり。
仕事関係で何か。
今の活動でないですか、なんか。
ごめんなさい、パッと思い浮かばない。
浮かばないね。先生してる時とかはどうだったんですか。こんな感じなんですか。
そういうのでちょっと今聞いてる人たちに20日市にいい先生がいるんだってのアピールしてよ。
そうだ、
ちょっと俺の普段の授業どんな感じか言って
言って。
いやもう本当にあの今と変わらない、う
ん、いやそれ大丈夫違うのよ、今と変わらないじゃまずいのよ、
今の今のは残念ながら不正解だね。
不正解だね、
うん、いやもうとてもあの、うん、まあ1年生の時にあの1年間授業を受けましたけど、
はい、
でも本当にあの実りのある授業だったなとは思います。
何やねんそのテンプレートみたいなやつ何やねん実りのある授業って。沖に行くな、沖にめちゃくちゃ沖に行ってるやないか。
ジュース買いに行かされたりとか大変だよね。
そしたら金パクって逃げます。
本当に授業、ね、授業でちなみに授業何の授業なんですか。聞いてなかったけど
授業は僕はですね情報という教科なんですよ。パソコンを教える
情報です。
情報
情報、うん、知ってます。
どんなことをな教えてもらったんですか。
あのパソコンを使った授業で、うん、あのプログラミングとかあとまああの何でしたっけあれあの、
うん、忘れとるやないかい。俺が教えてること忘れとるやないかい。
エクセルです。
エクセル
とかの使い方を教えてもらいました。
エクセルとかやつね、
はい、はいはいはい
とかとかそういうのを教えてもらう、
はい、でもそっちよりも大体ね授業前に休憩時間のその授業始まる前に一発芸とかするんですよ僕。
やってましたね。
やっぱりその目を覚ますために。
おうおうおうおう。
それがやっぱりねみんなね記憶に残ってるんじゃないですかね。
そうですね、一つも覚えてないです、
は
い、
一つも覚えてないんかい。そっちの方
あでも木村ドラゴン覚えてますよ。
木村ドラゴンいい。そ
んなの何木村ドラゴン知りたい。
僕が描いた木村ドラゴンっていう絵があるんですよ。
あの著作権の話ですよね。
著作権の話でね、
著作権の話で木村ドラゴンの話を出
てくるの。木村僕がドラゴンの絵を描いて、うんまあ、このドラゴンが皆さん勝手に T シャツに印刷してそれを学校で来たら著作権違反ですか違反じゃないですかっていう授業を延々とするんですよ。
へえ面白いじゃん。
でもその絵があんまりにも下手すぎて、うん、生徒がもう
誰も T シャツしたくないっていう結果
誰もしませんでしたね。
でも面白い。そんな授業もするんですね。
そういう授業、著作権などのそういったねデータ系情報系の授業もあるんですね。
しましたね、
はい。
あんまりでも覚えてないっぽいですね。
全然覚えてないじゃない。びっくりした。
なんか心ここにあらずな感じだもんね。
ね、
週に 2,3 回ぐらいでしたもんね授業は。
なんやねん。あるやないかい。週に 2,3 回もあるやないかい。
ちょっと先生としてのちょっともうちょっと敬いを持たないとさ。
なんかちょっとあれだな。うん、いじってきてんなこれ。
もうなんかコンビ系のなんかこう空気感になってますよ。
空気感になってるよこれね、
うん。いやちょっと今回は高校生 DJ なんで
気をつけます。あ、なるほどね。
分かった。ください。
気をつけていきましょうよね。
はい。
でイベントなど ちなみに近々でじゃあもう一回イベントが何かあれば、ね、ぜひ教えてください。
11月4日5日の土日にですね僕の大好きな大猪子祭りという、もともと広島にあった猪子祭りを、まあ、巨大化させて、うん、88本の竹をあの袋町公園という中心部の公園に88本埋めて、うん、その竹の張力で 1.5 トンの石を浮かすという、そういったねめちゃくちゃ大きい、もう僕は学生の頃からやってるお祭りがあるのでぜひ皆さん来てください。
あの すいませんあのちなみになんですけど、うんうん、あのイノコって何ですか。
あ、イノコ祭りがなかなか。そうか、
そうだ、
昔は子孫繁栄商売繁盛、まあ、イノシシの子供ってたくさん生まれるからっていうのもあって、うん、町内をですね小さい石を子供たちが一軒一軒家の前をついて回るっていうイノコ祭りっていうのがあって、廿日市もあったんですよ。
イノコ
廿日市もあったんですね。
あったんです、廿日市も。
イノコって字でどうやって書くんですか。
イノシシに子で、まあ、今はひらがななんですけど、昔はイノシシに子でイノコ祭りね、なったんですね。今はもうほとんどがなくなっていて、やってる地域かなり少ないんですけども、それを復活させようということで集合体として大きい大猪子祭りというのを中心部でやってるわけです。
おお、
でっかいんだよ。
でかい 1.5 トンの石を、
石が、あ、浮くんです
。石浮くんだ
よ。石浮くんです。
乗れるんだよ。
乗れるんだよ。で上にこう宙に浮くんだよ。
乗ったことある。乗ったことある。
え、そうなんです
よ。ありますよ。
え、僕でもまだ2回しか乗ったことない。
大猪子祭り僕乗せてもらった動画家にありますよ。
え、
子供と一緒に。
すごい。
そう、
なかなかレアですけどね。
あ、本当だ、レアなんだ。
今はもうくじ抽選でしか乗れないので。
人気なんですね、
はい。
あ、よかった。初期すごい
初期はそうなんですよ、みんな乗れてたら
乗せてくれるみたいな。
今はもう人気すぎて。
いや、そんなイベントね、
はい、
うん、ちょ行って行かないと。だって相方がやるんだよ
11月の
もういや、なんでここでスケジュール確認やあれもう忘れとるやないかがっつり忘れとるやない
か。じゃあ曲の間にちょっと聞いとくということで、はい、1曲じゃあいきたいと思いますが、
はい、
初学ラジオ続いても、じゃあ高校時代にこれは聞いてた曲ですかね、楽団前さんが、はい、
そうです、
これ何の曲でしょう。
ロードオブメジャーさんでプレイザーゲーム。
続いては教えて中本くん。さあ、今までね一応質問する側される側、これがですね攻守交代となるコーナーでございます、 学山前さんから高校生に質問していただくということで、どんなことを聞いてくれるんでしょうか。お願いします。
僕から聞けばいいんですね。
何でもいいですよ。
何でもいいんですね、
うん。
じゃあこの、うん、彼女の作り方を教えて。
ああ、僕が聞く、あ、聞かれる側なんですね。
うん、彼女の作り方を教えて。うん、本当に。
まあ僕も聞きたいんですよね、うん、それね、
はい。彼女の作り方はお互い聞きたいってことですか。
そう、これね、中本くんが僕に彼女の作り方を聞きたいって質問があるんですけど、うん、
はい、
ね。すいません、これ先に言っておきます。私、うん、彼女いたことないので、
はい、
逆に聞きたいです。彼女の作り方を教えてくれ、大輝くん。
あ、なるほど。
いい感じに距離を縮めたらいいんじゃないですかね。
なんやねん、
いい感じの距離の縮め方
縮め方わかんねえんだよ。
友達作るの大事ですよ。
あ、なるほど、
あ、なるほど。
友達を作るのも大事だ。それいいですね。友達の作り方は簡単。
友達の作り方は、まあ、でも人によると思うんですけど、うん、僕からしたらちょっと、まあ言っちゃ悪いですけど、うんうん、簡単だな。
あ、簡単。友達はいけるんだ。
はい、まあ、難しくはないと思います。
お、その次が難しいってこと。
まあ、
そこからこう彼女っていうところに行くのが、彼女の作り方知りたいって書いてるもんね。
だいぶ難しいと思いますね。
それはやっぱ先生が。
それはもう先生に
勉強になるな。友達作るところからか、勉強になるな。
あ、レベル1から。
うん、ありがとう。そこをまず忘れてた俺。ありがとう勉強になるわ。
これ放送でこれ大丈夫ですか、ここはこの話でねなんか聞いてる人が全然進まないじゃないかって今
どんな話してるんだってなりますよね
彼女の作り方ね。あ、まあ彼女の作り方いる。ここでこんな話したらまだおかしくなっちゃうか。彼女いる。
いや、正直、
彼女にしたい人ができたらそこからじゃない。まず、
まあ、そうですよね。まず
じゃないかと思うん
ですよ。かっこい
い。まず人を好きにならないとや
っぱ。それ
かっこいい。
それは別に方法とかないじゃないですか。
ないですね。
確かにね。
あるとしたら、さっきの話の延長線上で友達いっぱい作る、
本当に好きになった人がってこと、
うん、だし、はい、いろんな人と知り合う、友達っていうか、とにかくたくさんの人に会った方が出会う可能性は上がるわけじゃない、
はい、
それしかないと思いますけどね。
確かにすごい勉強になるな。
かアプリかどっちかだね。
アプリ、リアル、一番リアル一番リアルなやつ、
アプリ。
とりばい高校生に教えることはないし、アプリ、
どんどん聞いてください高校生に、はい、
学生たちはどんなイベントを望んでいるのか聞きたいです、
うん、
でも学生たちはというか、僕が望んでることなんですけど、うん、自分たちがやっぱ出れるイベントが欲しいですね。
あ、なるほどね。活躍できる場所があった方がいいってこと
なんだ。欲しいです。どんどんやっぱアピールしたいんで。
それもいいね、
うんうん、遊びに行く よりも裏側に入りたいみたいな感じ。
いや、表に出たい側です
。表っていうか、
活躍したいわけね、
はい、活躍したい。
作る側に入りたいってことだよね。
まあそうなりますね。
なかなか高校生ってね、そういう場がないですもんね。
あんまりないです
も
んね。
なるほど、それは意識したいですね。
でも結構あれですよね、そうやって生徒会もやってるし、こうやってイベントにも関わってるから、ある意味即戦力になりそうじゃないですか。
そうですね、今の感じだと本当に即戦力になりそうですね。まあここ最近ですけどね、本当に、うん、
アピっていくしかないよね、うん、それはね。俺できますよみたいな、うん、全然ジュース買いに行きますよみたいな、
バンバン言って。基本的に
今の時代に大丈夫から今の時代大丈夫から
全然行きますよみたいな感じでアピっとけば、うん、じゃあちょっと来てみなよってなって、そこからね、自分たちがやりたいイベントになっていく可能性も。
いいですね。
そんな感じありますよね。でもね、まあ、
確かにそんな感じですよね、うん、基本的にはイベントって。
なんかイベント作るときって、最初にもちろんやりますよがあってもなんかディティールは任されたりするんじゃないですか、
う
ん、
確かに確かに、
うん、だから関わってみたらいいよね、
うん
うん、いいと思う、
いいと思う。
はい、
はい、じゃあせっかくだからちょっともうちょっと聞いていいですよ。どれ聞きたかったの、どれなんですか、これ。
いや、もうちょっと聞
これもしかして一番聞きたかったやつは。
そうですね、ガクさんに聞きたかったの
は。なるほど、
はい、
じゃあもう改めてもう一回聞いてみようか。だって答えてないもんね。
あ、いきます、う
ん、はい、
じゃあガクさんに質問なんですけど、
はい、
彼女の作り方って、
はい、確かにもうクリスマスもねちょっと見えてきましたし、はい、今一番興味あるやつだもんね。
これはね、まずは彼女を作るってことを意識せずに、まず友達から距離を詰めていく。そして友達から距離を詰めて本当にいいなと思った人を彼女にする。それかもしくはアプリです。以上です、はい、もうこれもう僕が本当にいつも意識してる
ので。完全に
すごい
です。今の、はい、あれなんですか、木村ドラゴン的にはどうなんですか、著作権は。今の良くないんじゃないですか。
これね、マジで話すると、うん、人が喋った言葉とかっていうのは著作権ないんですね。
え、ないの？
そう、絵とか作ったものとかあるんですけども、言葉喋ったものとかは実はないんですね、これ。 作詞作曲とも違うので、だから今の
僕が喋った言葉にないんですか、権利は。
ないんですよ。逆に言えばその考えを特許とか申請すれば、特許権とかそのところがあるんですけど、喋った今考えとかは残念ながらちょっとだけないんです。
じゃあもうトレースされた、今もう
もう僕のものです。
あれ、
僕は今から申請するので、その考え方を
完全に自分のもの
です。東京特許に今から出してるんで。
学三昧さん、
サンプリングで止まりませんでしたね。
著作権と特許権また違うんだよね。これやったよね。
やりました、
はい、本当。それ覚えてるんだね。
はい、覚えてます。
これはやったもんね。
マーカー引いたんで。
マーカー引いたもんね。
著作権、やばい、二人がゲストに来てるかもしれない。あんまり喋んない方がいいのかな、これ。学三昧さん、じゃあ高校時代さっき振り返ってもらいましたが、はい、なんかこれやっとけばよかったなとかありますか？
いや、本当に周りの意見や噂などを一切気にしない方がよかったなと思いました。もう面白くない、お前は俺芸人になれないって言われてたのを真に受けすぎてたので、うんうんうん、いや関係ないと思います。高校生大学生のうちはもう やって大人になった時にどうかだと思うんで、もう気にしない方が良かったなと思いましたね。
あ、それはでも今の彼には難しいんじゃないか。まあ、気にせずできる。
気にするよね。
気にしちゃいますよ。
正直気にするよ ね、
ね、 するよね、はい、ちょっとでも気にせずに可能性を広げてほしいなっていうのはありますね。
これは大人だから言えることだけど、あのね、だ僕もさっきの話に戻るんじゃないけど、言われるんじゃないかなで動けなかったもん。
あ、
言われるまでにも言ってないもんだって。
なるほどなるほど、
めっちゃわかります。それ
もね、わかるでしょ、わかるでしょ、
言われてしまうんじゃないかみたいな。
今もこれやることでなんか言われてんじゃないかなみたいな、
思うでしょ、
思いますよ。
で、大人になって気づくんだよ、大して自分のこと誰も気にしてないなっていうことに。
そうなんですか。
気にしてない。逆に気にされてるぐらいだったら相当大物だと思うよ。だから言うほどそんなに周りは見てないし、周りは優しい、世界は優しいって思っていいと思う。
なるほど、
うん、なんか厳しいとかね、その SNS 上で悪口言われますとかよくあるじゃない、うん、
ありますよね。
でもあんなのほんの一部だし、はい、もっと言うと、ね、その痛みって俺もすごい嫌だなと思うけど、でもそれ以上に社会は優しいし、世界は優しいと思っていいと思う、うん、嫌な人とかほとんど会うことないもんだって。
確かに、
うん、だからそういう思って一歩踏み出せたらいいなと思う。うん、まあでもね、めっちゃ気持ちが分かるんですよ、僕も。
あの、小さいものがすっごく大きく見えてしまう感じが怖いですね、やっぱ。
怖いよね。
怖いよな。
その感覚はでも覚えておいたら漫才に生かせるかもしれないからね。
なるほど。
今ひらめいた
みたいな。ほんまに魂の授業みたいになってる。
コント顔が今出ましたよ。映像で見せたかった。じゃあ高校生の時に、はい、これに出会っといたらいいんじゃないかなっていう、そういうなんか本とか、まあ、さっきサブカルでもいいですけど、はい、何かあればぜひ学三昧先生から、はい、聞いている皆さんにも含めてね、教えてもらいたいです。
僕はやっぱりアニメですね。アニメで魂を震わされたというか、その中でも僕が感動したのは、空よりも遠い場所というアニメですね。
お
ー、このアニメで僕はもうだいぶ変わったかもしれません。
どんなアニメです？
これはですね、ごく普通の女子高生たちが南極を目指すというちょっと突拍子もない内容なんですけれども、うん、その周りからできない無謀だと言われながらも本当に南極を目指すっていう感動的なアニメなんですね。もっと知られるべきアニメランキング1位とか、感動したアニメランキング1位でよく出てくるんですけれども、うん、本当にあの内容がしっかりしていて感動します。
これいくつぐらいの時に見たんですか？
これ僕社会人になってから見たんですよ、正直な話、うん、なんですけど、うわー、これは高校生の時に出会っておきたかったなと。まさに女子高生が周りからお前じゃ無理だよ南極なんてって言われながら頑張る物語なので、ぜひ高校生のうちに見てほしいなと思いました。
初めて聞きましたね。
初めて聞いた、
はい、
ね、えじゃあ 見る、
あの見れるやつあったら見ようと思います。
見ないな、
これ。
あ、もう見ない。アベマで見れるんだったら見ます。
もう授業で流します、僕。もう、
そうそう、
授業
で強制的に見ます。強制的に見たらね、
そうなんですよね、
入ってこないんですよ。
自発的にやっぱ、ね、
友達がいいよっていう CD は聞かないんですよ。
聞かないですね。聞かないです。これいいよってやったら聞かないですよね。聞かないから
自分でやっぱこき困って思わないと。
あ、本当に、
いや怖いな。もうだって授業も全然覚えてなかった
からね。全然覚えてなかったからね。びっくりした。
学三昧さん本当は先生じゃないんじゃないか説っていうのが今流れてるんで。
流れてるね。本当に
もうネタ通りになってきますね。
本当にね、だからちゃんとね、教員免許を俺 T シャツにこうコピーして貼っとかなきゃいけないね。教員免許を俺が T シャツに。
ああ、ありますよね。ね、免許証はとか
免許証ね。と
するみたいな。してんのなんて貼ってる場合じゃないんですよ。
場合じゃない。教員免許をここに今度複写して次出るときそうしますわ、僕。
次ラジオなのに。
ラジオなのにやっぱりね。
貼ってきます。そうか。でもこれはアニメだから見てみましょうね。
見てみましょうね。
ぜひぜひ。
ね、今ちなみに高校生の間でどんなアニメが流行ってるんですか。
でも
よく見てるの何？ 逆に大人に見てほしいアニメとか。そうですね、
自分が見たのは推しの子とか、うん、あとまあパリピ孔明とか。
ああ今流行ってますね。
流行ってますね。
見てます？推しの子とかパリピ孔明とか。
いや見てない。
ああ、
いやでも多分あのガクさんが見たであろうやつで自分も見たのはあの鈴宮春日の憂鬱。
それ昔のアニメだね。
はい、自分が生まれた年のアニメです。
え、ちょっと待って、え
そうなの？
え
春日
今なんて言った君？
自分が生まれた年に放送してたやつです。
今聞きました、
はい、
鈴宮春日ができた年にあなた生まれたんですか？
そうですよ。
え、
同級生ですよ。
鈴宮春日ってこの前よ。
できたのこの前。
この前よ。
あれ
あれ
17年前。
あなた何年生まれ？
2006です。
日韓ワールドカップを知らないの？あなた。あの日韓ワールドカップを知らない？
I don't know。
ブラジルドイツを見てない？
見てないですね。
これどう、すごいです。
これ何、ネタですか？
ネタです。
今ネタでしょうね。
いやいやいや、間合いがネタでしたね。
完全に今ネタじゃないかと思って。
率直にびっくりしました。
先生と始まったと思って、俺ちょっと我慢した方がいいのかなって黙ってたよ。
逆にちょっと生徒と仲良くすぎて近すぎて、うん、今僕初めてジェネレーションギャップを
感じました。
感じました。
鈴宮春日と同い年です。
同い年って。ちょっとびっくりした。
いやでも推しの子ぐらい見ましょうよ。
あ、え、じゃあ
推しの子、俺漫画は読んでるよ。
じゃあ
面白いよね
推しの子は、
う
ん、もう。
え、ガラスの仮面って読みました？僕一番過去一番好きな漫画ガラスの仮面なんですけど、の現代版って感じ。
じゃ あの見れたら見ます。
どっちもでもちょっと芸能界とかさ演劇とか入ってるから、
あ
多分そのね、なんか漫才とかやってる舞台に立つっていう意味で言うならば俺は読んどいた方がいいと思う。
通じるところがある。
あるある。
あ、じゃあちょっと見ようか。
推しの子なんかマジで今の芸能界的なそういうところでドロドロやってるもんね。
ドロドロ。え、あれそんなドロドロなんです？
いやらドロドロだろう。
あんな可愛い感じの絵なのに。
高校生から見てどうドロドロだよね。
いやもう怖いですよ。
怖いよね。
戦慄しましたもん。
ねえ、えぐいもんね。
そんな内容なんです
よ。いやそんな内容ですよ。
もう本当にあのみんな一緒のリアクションすると思います見たら。
結構だからうちの3、ね、5歳の娘とかが見てるんですけど、
5歳の娘ちょ
っと見せるのよくないかなって思ったりするもん
だって
思いますよ。
でも分かんないからね、もうアイドルアイドル言ってますけど、じゃあここで一曲いきましょう。高校生 DJ 中本くんにセレクトしていただいた、じゃあ今これが流行ってる曲ですかね。大ヒット、高校生の間で今大人気 なのかい。
僕のマイブームですね。
曲紹介お願いします。
はい、野猿の叫び。
次のコーナー行ってみよう。初回実施ディスカッション。はい、ここでは学生と大人世代を超えて廿日市市の魅力について真面目に、もう一回言っておきましょう、真面目に考える時間です。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今日のコメンテーターお二人です。廿日市西高校の中本大輝さん、そして廿日市西高校教員の学山前さん。
よろしくお願いします。
お笑い芸人でもあります
ね。はい、
よろしくお願いいたします。じゃあ学山前さんから見て廿日市市の魅力ってどんなところがありますか？
はい、バスや電車の交通も多く、高速道路やバイパスもあって広島市からも近い、うん、夢タウンなどのショッピング施設や山も川も温泉もたくさんある、うん、世界遺産の宮島や水族館だってある、うん、廿日市には何でもある、それが魅力だと思っております。
わーすごい。これを受けて高校生中本くん、こんな場所があったらいいな、何でもあると言われた廿日市にこれがあったらいいなと思うものありますか？
大きい観覧車がある遊園地があってほしいです。
なるほど。
おそれがないから彼女ができないんだと。
なるほど。
あ、そうなります。
言わばかりの観覧車さえあれば。
観覧車さえあれば。
観覧車に乗ったら付き合える率 98% って結果が出てますもんね。確かに乗ればね必ず付き合えるっていうね、
うん、今こうおーって言いながらどっちだろうって本気か騙されて
かわいい。多分これ嘘ですよね。
騙されてるね。
いやいや本気、本気だ、本当だよ、
本当よ、本当だよ。 98% は付き合えるんだよ。
赤いやつだったら 75% らしいけどね、乗り物自体。
当たり外れとかあるんですか？
あるらしい。
じゃあ魅力の里行きます。
遊園地が欲しい。
なるほど。
遊園地欲しくないですか？
遊園地はね、
アジナ台にあの昔あったらしいじゃないですか。
ナタリーです
ね。ナタリーありましたよ。
あれ
観覧車もあったよ。
あったんですか？
あったあった、うん、
やっぱ欲しいですよね。
あ、でもナタリーがあった頃俺彼女いたことないな。だからあんまり関係なくないかもしれない。
あんまり関係なかった。
そうか、こういう場遊ぶ場所ってことだよね要はね、
はい、
遊園地。
なるほど。
このあたりどうですか？
いや、あった方がいいですよね確かに言われてみれば。
でもあの広島県民の県民性としてなんかあの熱しやすく冷めやすいっていうのがあるじゃないですか、
ね、言われますね。
それであのやっぱ遊園地とかできてもやっぱ潰れてるって覚悟があるんで。
確かに確かに。なんか他の県見たら意外と駅とかに観覧車がくっついてたりとか。
ああそうね、
未だにありますよね、うん、都市部にいきなり観覧車が
あるある。結構都会はあったりするし、まあ、廿日市市ももう都会ですからね。ちょっとだから遊園地は無理でも観覧車だけ作るみたいな。
夢タウンの屋上に観覧車作りましょうよ。
観覧車建ててみよう。
いけるんですか。
クラファンとかしてみますか。
クラファンで1億ぐらいあれば観覧車できる。観覧車乗りたいですよね皆さん。
乗りたいよね。乗りたいよね。乗りたいよね。彼女もできるらしいし。
絶対彼女できるし、
ね、いいじゃん。でも観覧車は無理だとしても高いところでいいところあるんでしょ。
そうなんです。今もう完璧な振りを。実は、うん、観覧車に似たような場所があるんですね。
そう、学山前さんの廿日市穴場スポット、これ最後ちょっと聞きたいなと。
これね、もう これみんな知らないと思います。
教えてほしい。
廿日市大橋。
廿日市大橋だ。あの車ビューンって夢タウンの向こう側の。
あ、そう、夢タウンからもうバーって行って、
これ高い坂、
高い坂
登るやつですよね。
これ皆さんね、佐伯区とか廿日市、まあもちろん住所的にはそれも入ってるんですけども、まあ、廿日市大橋っていう名前がついてるので、
はいはいはい、
廿日市の名所として車で通過することが多いんですけども、
めっちゃいいんですよ眺めが。車でね、眺めが、
うん、実は歩いて頂上まで行けるんですね。で、景色が最高なんです。廿日市大橋から呉、宮島、廿日市、江田島、広島など360度見渡せて、
確かに
夜は住宅の、鈴ヶ峰団地とかの住宅の明かりが輝いて巨大なイルミネーションに輝いています。もしあそこをカップルで2人で歩こうもんなら、もう彼女ができるわできるわ
できるはできる。行列になって恥ずかしいわ。
そう、ただ私は女の子とあそこを歩いたことがありません。まずあそこまで行こうって女の子いません。以上です。
間違いないです
以上です。プレゼンは終了しました。でも廿日市大橋歩いて上がったことない人多分多いと思うけど、
ね、行ってみたら。僕はないですね、うん、
あれね、感動、夜は本当に感動します。
健康ブームもありますしね、
騙されたと思って行ってほしい、カップルで。
いいじゃないでしょうか。最後に穴場を教えていただきました。学山前さん、ありがとうございました。ということで、あっという間にエンディングのお時間となってしまいました。はい、いかがだったでしょうか。初学ラジオ、感想をじゃあ一言ずつお願いします。
いやー、もうこうやって10個下の生徒と一緒にラジオ出れて、うん、もう本当に、うん、本当にもう幸せで、もう思い残すことありません。はい、
今のコメントは中本くん何点でしょうか。
まあ2桁あればいい方ですね。
あ、10点から、
まあ、3点とかですかね
厳しいですね。感想一言お願いします。
もう今本当に1時間経ったんですかってぐらい本当に早かったです。
あー、よかった。
もうめちゃくちゃ楽しかったです。
よ
し、ただ話脱線しすぎちゃってすいませんでした。
いいと思います。
いいのよ、
めっちゃ盛り上がったんでいいと思います。
楽しかったです。
この盛り上がり何度も聞けますから、ぜひ聞いてください。再放送が土曜日のお昼3時から、そして過去の放送アーカイブの方 FM 廿日市のホームページで準備次第アップしますので、ぜひ聞いてみてください。次回の廿日学ラジオは11月10日金曜日の夜7時から生放送、東園めぐみさん、そして宮宮島工業高校の高校生とトークしていきます。じゃあ最後3人で揃えていきましょう。せーの、
廿日学ラジオ。